井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を井上博之先生と始めたいと思います。井上先生、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
井上先生はもうおそらく100冊にもうそろそろ、まあ、もうそろそろってもですね、まあ、あと1年後2年後ぐらいにまでにはおそらくですね、達成するんじゃないと思うんですけれども、はいはい、この本を出し続けるために必要なことという話をしてもらえればなと思います。
まあ、実際に本当に今ね、本出し続けるのすごく大変だと思うし、まあ今も7冊ぐらい企画を決めてますけども、まあ本当にありがたいなっていう状況なんですけど、まだまだ増えそうな感じもあるんですけど、なんかその出し続けるっていう意味で大切なのは、僕はまずは自分の本業で一流であることを目指しなさいってまず言いたいですよね。例えば本は出してるけど、あなたの本はあなたの本業ってどれぐらいの人を名乗ったときに、やっぱり本は出しているけど本業が中途半端な人っていると思うんですよね、それってやっぱり本を出し続けることができないと思うんですよね、何でもそうなんだけども、やっぱり業界トップとは言わなくても業界で唯一無二ぐらいの、まあ、存在になっている人って、おそらく何かを成し遂げる時の成し遂げ方みたいのが深く分かってると思うんですよね、だからそういう人って編集者の人話しててもすごく、なんだろう、面白いというのか、やっぱり達成してるなみたいな、あ、やっぱり違う人だなみたいな空気があるんですけど、だからそういう意味でまずは自分の本業が、まあ、業界の誰もが認められるような人になるっていうこと、だから本出したとしても出して満足するんじゃなくて、売れてるから満足するんじゃなくて、その中のあなたの業界でのポジションってどうなのった時に、本質的な人から分かるようなポジションがないと、やっぱり長く出しにくいのかなと思ったりしますよね。だって本業は例えば著者じゃないわけですからね、だったら著者じゃない部分が一流だってことがすごく大切なのかなっていうふうに思うのと、あとはやっぱりさっき長倉さんとね、前回の話だと思いますけど、たくさん本を読んで、いろんなことに対して詳しいってことですよね、だからなんか表面的に詳しいんじゃなくて、いくら質問されてもその深掘りしていって、いや、もう分かりました、この話してると終わらないのでって言われるぐらい何か自分の学んできたことがやっぱり詳しいっていうのはありますよね。あとやっぱり著者さんでよくあることらしいんですけども、本を読んでまとめたことを羅列して、まあ、編集者に話す人、まあ、これ結構実際経験してないし中身がないなっていうのがすごい分かるので、いくら話上手でもやっぱり具体的に落とし込めてるかどうかっていう経験してることはすごく大事かな、
まあ、プロフィールをねしっかりさせるって意味でも本業ちゃんとやってなきゃってこと でやっぱり出し続けるっていう意味でやっぱり僕はもう本業重要だなと思ってまして、
いや大事だね。
で結局本業がある程度やれてもですね、出し続けられないんですよね。結局じゃああるメソッドに関して本を出したところで、まあ、それで終わっちゃうんですよね普通は。
まあ、終わっちゃいますよ、
でも業界1位だったら、まあ、そのジャンルの本じゃなくてもいいわけですよね。1位になるための方法とか、その、じゃあ1位になるためのどういうマインドだったのかとかって話になる、そういう企画もできるようになるので、やっぱりその出し続けるっていうテーマで言うと、やっぱり業界1位というか圧倒的にこう見せるプロフィールがないときついかなと思いますよね。
本当はね、そう思い、まあ、やっぱりそう思いますよ、やっぱり僕なんかでも編集者とかいろんな方と会ったときに、まあ、先生はプロフィール強いよねって、必ずそれは皆さんに言われることですもんね、だけどそれはやっぱりプロフィール強くなるように時間をかけて作ってきたっていうのもありますよ、
ね、はいはいはい、
だからやっぱりもう戦略的に 例えば社会から見た時に分かりやすいけど一流のプロフィール、
うん、
業界の人から見た時に業界の人があいつ本書いてるけど大したことねえのにって言われないような業界から見た時の、周りにないようなプロフィール、
うん
うん、まあそういう意味であとは、本業以外にもこんな多様性を持ったプロフィールがあるんだとかね、うん、まあそういうプロフィールっていうのをやっぱり戦略的にやっぱり自分の中で意識して積み重ねていかないと、うん、そんな簡単にできないので。
そうですね、その時間かけてっていうところですよね、うん、
時間本を出しながらも時間かけてそのプロフィールができた時点でさらにその価値が高まることによって、まあ、出版をし続けられるというのか、
うん、
まあ、そういう流れにはなるような気がしますよね、ま
あ、あと本当にね見せ方って結構重要で、まあ、僕とかも自分ではなんか編集者として、うん、1100万部みたいなこと言ってますけど、はいはいはい、でもなんか他の人も最近多いので、そうすると、ね、1200とか1300とかいろいろいるので、
はい、
うん、だからそうすると僕はもう10年間で1000万部とかって言い方に変えるとかね。
ああ、そうですね、うん、
30年とか
って、まあ、それも数字ですもんね、やっぱり確実にないといけないですもんね、
う
ん、
そうそれは
な、それもそうなんです
ね、で数字もだから見せ方次第で変わってくるなみたいな、
うん、だけどまあ見せる数字がやっぱりある程度業界的とか一般的に見て、うん、あ、そうなんだと思う見せ方の数字でないと、うん、逆に見せ方で数字を作っていくから陳腐に見えてくるっていうのもあるんですよね、
うん、
だからその辺はまあ難しいなっていうのは思います、
うん、でまあ、それをねどう作っていくのかっていうのをなんかね、うん、まあ、僕らなんかだとやっぱ出版塾とかでやっぱプロフィール重要なんで、なんかそれをねどう作るのかみたいな、
そうですね、うん、だから例えばもう僕は出版塾わからないですけど、うん、出版塾でプロフィールを長倉さんたちにこれだったらいけるよみたいなプロフィールを作ってもらった時点で、うん、自分でそのプロフィールをさらに本物にしていくためにはどうしたらいいのかってやっぱり考えるべきだと思うんですよね、うん、そのプロフィールをさらに発展させていくっていうことをしていけば本を出し続けることは、
そうですね、
まあ、場合によってはできるんじゃないですかね。
うん、でも本当に僕も出し続けるってことを頭に置いて、逆に出し続けようと思ったらいろんな結果を出し続けなきゃいけないようになっちゃうんで、
いやまあそうなんですね、あの出し続けようと思うと、うん、まあ、まあ本で結果が出ればまあそれはまたいいし、本以外でも何か
魅力的な
結果なりを出してないと、あと編集者と久々に会った時に成長してるっていうのがやっぱり違いますねっていう何かを圧倒的に感じてもらえないといけない。
そうですね、まあ、最後そこですよね、やっぱ編集者も、
ね、ね、
誰と仕事したいかなんで、変な話企画なんて勝手に考えてくれるんで、
まあまあそうですよね、うん、まあ、僕だって企画自分で考えることないですから、うん、勝手に考えてきてくれるので、やっぱり編集者にどう魅力を受け入れてもらえるかっていうのはまあ大きいですよね、
うん
うん、それはまあ細かいこといっぱいあると思いますけどね、やっぱり、
まあそうですね、
見せ方っていうのは、うん、
その辺はね、井上先生、まあ、このポッドキャストでもずっと話してますし、まあ、井上先生もね、うん、例えばじゃあどこで打ち合わせするのかとかも含めて、まあ、
そう、どこ打ち合わせするのか、どういうタイミングでどういうとこに座ってどういうふうにするのかやっぱりなんだろう、自分の身に刻みが全部説明できない状況で何か人と違うことをやりたいっていうのは最初の段階も難しいと思います、
うん、
もう最初の突破口って多分、人一倍努力しないと突破しないんですよね。突破してからは割と、
う
ん、ま
あ、突破そうですね、はい、
流れ行くんですけどね、うん、それはすごく思いますね。最初の1はすごく大変だと思います、うん、
まあでもそのね、うん、最初の1が大変だからこそ、まあ、デビュー作とかってやっぱりね力入るし、
まあそうですね、
パワーも入るしみたいなところですよね。
うん、まあ本当に本を出し続けるってまあね、僕が言うとなんか説得力ないですけど、ないですけど結構やっぱり大変ですよね。
いや出ないですか、
ね、いや本当に、いや中村さんね、やっぱり編集者だしね、やっぱりそれ自分も本出してるからっていうのもあると思うんですけど、まあそんな大変ですよね本当に、ね、
いや結構大変ですよやっぱり、
うん、
うん、
まあまあそうですよね。
本をね作る過程もね結構だって本業やりながらじゃないですか皆さん。
まあまあそうですよね、
う
ん、
そういうの
もあと出したいと思われる人になることもまあまあまあ大変ですしね。
そうですね、だから本当にね、どんどん企画がね、井上先生みたいなの来るっていうのは、本当に単純に、もちろん井上先生と一緒に本をやりたいと、でもちろんその、うん、何らかの形でね、理由がないと会社の企画とあと通らないとは思うんですけど、
まあ、会社の企画が通らないですもんね、今、
う
ん、編集者
です
もん
ね。だから本当によっぽどね、あ、それは考えてくれるとしても、その人たちがやっぱりよっぽど井上先生と仕事したいと思うから、企画が通るわけで。
うんうん、まあ、そうですね、
うん、
なんか僕、まあ、よくわからないけども、 まあ、よくこういう人と同じくなりたいって思った時に、その人が好きか嫌いかどうかは別にして、その人のそばに行くとか、その人をよく観察するとか、その人と一緒にいる時間が長くいるっていうのはすごく大事かなと思いますね。
いや、そうですね。その中、うん、その非言語のところでやっぱりね、吸収する情報ってのあるので、
うん、あ、なんだこういうところが違うから本出してるんだとかね、
うん、
だからこういう人はこういうふうになるんだっていう非言語の部分本当すごい大事で、だから僕もやっぱりそういうふうになりたいっていう人の必ずそばに行くようにしてましたね、
うん、
より身近に接するようにしてましたね。そうするとやっぱりなんだろう、あんまりなるべきしてなる、あ、こういうとこなのかなとか、自分なりに洞察して吸収していくことができるので、やっぱりそのただ本書いてるのを読もうとか、ただ一元さんでパッと話聞くっていうのは、
う
ん、なんかちょっとなかなか伝わらないとか、
まあ、そこはね、あんま本質じゃないですからね。やっぱコンテンツとしてはなるけど、やっぱその人の在り方っていうところは一切わからないんで、
わ、
うん、
からないから、そこって結構なんか大きいような気がしますね、
う
ん、
そうですね。
まあ、だけどまあどうなんですかね、何冊どれぐらい出す、何冊ぐらいまで出していけるものなんですかね。まあ無限に出せるんでしょうけど、普通の人だったら3冊ぐらいなんですかね、大体止まる。
いや、もう1冊がほとんどじゃないですか。
1冊が
ほとんど、うん、やっぱりだって売れない本のが圧倒的に多いんで。
まあまあそうですよね、
うん、もう1冊が多いんじゃないかなと思いますね。
あ、
うん、もう大半が1冊なんじゃないですかね、おそらく。
あ、まあ3冊出したからって5冊いけるとも限らない、
ね、限らないですしね。
まあまあまあそうですよね。
いや、本当に10年出し続けてる人いないですからね、ほんまし。
いや、マジ10年出し続けてる人って僕いないと思いますよ。
いや、自分
で
言うの
もなんですけど、
うん、で1年毎年出してる人なんて本当に超レアですよね。過去にすごい売れてた先生とかだって出せなくなっていきますからね。
いや、結構昔売れてるからと思って言っても、最近は本出せてない人って結構います、
ね、結構います。
いや、全然いますよね、うん、いや、なぜ出し続けられてるのか、うん、長倉さんに僕を分解して説明して皆さんにお伝えしてほしいです、
うん、いや、やっぱり編集者がやっぱ一緒にやりたいと思えるからですよね
まあそうですね。
で、あとやっぱりその出版社だったりとか、まあ、社長とかも含めて、編集者とも含めて、いい関係を続ける
うん、まあ
ね、いうことも重要です。だ、本当に売れてて、うん、そのやっぱり偉そうにし続けてる著者とかは、なんか本当に売れなくなったら誰も見向きもしなくなっていくんでね、
うん、意外とね、偉そうにしてる人とか、なんかこう、うん、まあ仕事しにくい人って結構多いみたいで、ね、意外とそこはね、なんか気をつけた方がいいのかなと思って、うん、自分の知らない自分だったりするんじゃないですかね、そこ。
はい、
うん、それはあるような気がしますね。だから編集者の人とかのなんかこう愚痴じゃないですけど、うん、そういうのを聞いてると、いろいろ、ああ、こうやった方がいいのかな、はい、こうやっちゃいけないんだなっても意外と分かったりしますよね、
うん
うん、まあやっぱりその前にベースで何か伝えられるものをしっかり持つっていうことと、プロフィール作りをしっかりするっていうのが大事かなと思います。
はい、ということでですね、はい、今日は、なぜ、ね、本を出し続けるのかという話をお伺いしました、
はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inoueひろゆき.com までお待ちしています。